さて今月も第4金曜の夜8時やってまいりました。寺川たっちゃん大人の放課後1時間スペシャルバージョンをお送りしていきます。第32弾になりました。いつもはね、寺川たっちゃん発起応援を毎週月曜10分間のレギュラー番組として朝8時40分からお送りしていますが、この1時間はたっぷりとお付き合いをいただいているところです。さあ今年第1回目になります。たっちゃんこんばんは。
はい、こんばんは。まあ、今日は令和3年、あ、令和だって
令和になりましょう
令和3年、第1回目ということで、今日はまあ、時期がね、はい、ぴったりだなと思って、ちょうど今この入試の関係のね、ちょっとご紹介お願いします。
学校法人整備学園理事長で、静岡サレジオ小学校中学校高等学校の校長先生、末吉浩二さんです。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。
今日ありがとうございます。
最近
ます
テレビでもね、皆さん、
そうよく受けるなっつって。ここ数年なんだけど、サレジオが非常にその成果を出し始めた、うん、その成果っていうのは人によって認め方が違うんだけど、はい、まあ、その辺の末吉理事長校長が考えるサレジオの成果とは何ぞや、はい、思い切って自己自分が今までやってきたこと、それからもともとやろうとしていたこと、はい、その辺含めて今から30分間自由にお話しいただきたい、はい、まあ俺はちょっと突っ込むかもしれないけど、はいはい、お願いします。
お願いします。静岡サレジオって小学校があるんですよね。それが他の私立の学校さんとちょっと違うところがあって、うん、で私は今小中高の兼任の校長ですけど、もともと小学校の教員なんですよ、はい、で小学校中学高校ってこうつながるプランってないかな、つまり一貫教育を目指してきたというところがあって、まあ、先生よくご存知ですけど、静岡の私立の状況って、私立の小学校であっても他の中学にね、入るっていうお子さんが多くて、うちの静岡サレジオも小学校の卒業生が3分の1くらいしか、静岡サレジオ中学校に進まなかったっていう時期が長かったんですね。それを全部中学高校に進んでいくような仕組みってないかなっていうところがまずは出発点だったんですね。だからどうしたら上がってもらえるかなっていうところを考えた時に、中学高校もあるけど、その後の大学のことも考えなきゃいけないと、って言った時に、うちは大学を持ってない法人なんで、ある意味どこの大学ともフリーにお付き合いができるんですね。自分のところの大学があるわけじゃないから。でカトリック学校だったので、まあ上智大学っていう、まあカトリックミッションの有名な大学に、まあ、教育提携を申し込んだというのが、まあかれこれ12年くらい前の話になるんですね。でそんな上智大学に教育提携結んで30人もの生徒を入学させてもらえるなんてことを考えた時に、みんなそんなことできるわけないんじゃないかって私を止めたんですけどだけれど当たって砕けろみたいなところがあって、それがちょうど全国の大学が自分のところの小学校を作るような時期だったんですね。立命館が小学校を作ったり、同志社が小学校を作ったりっていうね、関西大学が小学校を作ったりっていうところがあって、その時とちょうどあって、上智大学も小学校からの教育っていうのに目を向けてくれたところとぴったり当たって、みんなが想像してなかったんですけど、上智大学との教育提携が成立し得たんですね。でそれが一つの柱になって、633っていう一貫教育を、じゃあもうステージ分けようと、で444制っていうのをそこで導入して、大学を入れると4444制っていうのを作ったっていうのが元々なんですね。でその中身をどんどんどんどん変えていくことによって、今度は高校の方を、高校っていうかカレッジステージってうちは言ってるんですけど、中学3年生の時に 参考末っていうのを取ったんですね。普通私立の学校ってなんか進学クラスがあって、
うん、
でそのトップクラスがあって次に次にってなんか輪切りの形のコースってみんな思うんでしょうけど、私はその時に学力を3タイプに分けようと思ったんですね。でその学力って何かって、今のちょうどね今共通テストもやってるけれども、日本の学力観って変わってきてるわけですね、ちょうどね、まあ、私が言ったのは10年前ですけど、だから俗に言うところの一般受験で、まあ、とにかくペーパーテストができるようにならなきゃなんないっていうのももちろんあるし、それとは違って思考判断表現力みたいな生きて働く力を求める学力っていうのもあるし、もう一つはそれぞれの個性に応じてその子が目標を持って、ね、自己実現していくような価値観もあると。これは今何て言われてるかというと、一般選抜とそれから総合型選抜っていうのと学校推薦型選抜って、うん、で今はもうちょうどそうなったんだけど、そんな言葉がない時にその3コースに分けたんですね、うん、だから私の言葉で言うと、子どもたちが中学3年生あるいは高校1年生になった時に、本当に勉強が好きで好きで仕方がないと、3度の飯よりも難しい問題を解いたんだったらこれ嬉しいって思う人、まあ、いないかもしれないけど本当はそういう子もいるんだよと、そう思ったらうちの学校のエグゼってコースへ進めと。それとは別に、人が好きで世の中でどんなことが起きているんだろう、世界のところでこんな人がいてこんな文化があって、こんな政治が行われてこんな出来事が起きているんだと、こういうことを自分の目で見て足で行ってみたいって、そういうことを考えると、これもまた3度の飯よりも好きになると、夜も寝れないと、そういうことを思うんだったらうちの学校のソフィアってコース行ってくれと。でさらに目標を決めて、自分の将来の目標を、例えばこれはじゃあ3年のスパン、高校の3年間で何をやる、1年間で何をやる、1ヶ月で何をやる、1週間で何をやる、今日は何やるって、そういうふうにして自分の目標を定めて挑戦していって、それをクリアしていって自分のキャリアにしていくんだと、まあ、これ今ポートフォリオって言いますけど、こういったことで自分が挑戦していくっていう目標を定めてやるのが自分に向いてると思ったら、それはフロンティアってコースを選んでくれと。つまりはその学力で差をつけるんじゃなくて、違ったタイプの学力、どれを選んでも極めれば一流人、こういうコースを作るんだっていうふうにしたのがうちの学校ですね。で10年前にそれ言った時に誰も聞いてくれない、バカなこと言ってんなこの人って思われたんですけど、それがどんどんどんどん結果として現れてきたっていうのが去年今年あたりで、実際にそのエグゼってコースは、東大だとかね、一橋だとか、まあ、医学部だとかっていう、ことを一般受験で狙う子たちの層を30人集めることができるようになった、これはもう画期的なことだと思ってるんですね。でソフィアっていう上智大学のコースはやっぱりこれも30人のコースが作れた。でフロンティアの方も、さまざまな大学に、有名大学に行って自分の自己実現ができるようになった。どこを行ってもこれなかなかみんな面白いよねと、そういうのができたので、まあそれが認めていただいて、去年今年とこう進学実績が伸びたっていうことだと、まあちょっと偉そうな言い方で申し訳ないですけど、チーフとしてはそんな感じです。
これはね、私立だから当然その成果というものね、学校が目指した成果はどこにあるのか、あるいはその目指す部分というのは何が目的だったのか、これは大切なことなんでね。で今さらっと流しちゃったんだけど、エグゼクティブだよね、
まあ、そうですね、ね、言葉としてはどうか分かんないですけど ね、
で、ソフィア、上智のソフィア、
はいはい、
哲学のね、はい、であとそのフロンティアは開拓者、
はい、そうです。
だからまあそういうことでその目的に合った子どもを集め始めた。でもう一個ね、僕はあとの残りの30分で伺おうと思ってたんだけども、
はい、
444っていうやつね、
はい、
うん、それも含めてね、要は小中高、まあ大は別にして小中高一貫教育っていうのは何をその柱として何を育てようと思ったのか、何をポイントにしようと思ったのか、
はい、人間教育っていうのは土台にある話ではあるけれども、もうちょっと仕組みの話で言えば、私学って中高一貫じゃないですか、ほとんどが。で、まあ、その、 ね、有名な麻布とか開成だとか灘だとかラサールとかっていうところの中高一貫を、で結果が出るということで、全国の私立の学校って大体中高一貫を標榜してるわけですよね。だけれども、あの中高一貫って、高校の先取りなんですよね、教育としたら。で、小学校6年生の段階でさっき言ったような自分の特性だとかが勉強の仕方をしっかり分かっていて、中学1年生に入って、それで中高一貫やったら、それは結果出ますよ。でもそれって正直言って学力的に言ったら本当にもう出来上がったトップの子たちだ。でも私立の学校ってどこもかしこもみんなそんなことやってた。それってひょっとしたらダメなんじゃないかなって思ったのが正直なところで、あの崩れちゃう子だっているはずだと思ったんですね。だから少なからず、まあ、逆にですね、公立の、仕組みは小学校6年生、中学3年生、高校3年生で、中学には中学の教育があって、で中学3年生で勉強の仕方とかさまざまなことを、基本的なことをしっかりできて高校があるんだろうと思うんですけど、で高校3年間っていうのではやっぱり私学は公立と一緒になっちゃうんで勝てない。だからそれは高校3年間じゃなくて一歩手前の中3まで持ってこよう、それが後の4なんですね。でその前にちゃんと学力のを作れるっていうか、勉強の仕方も含めて学び方を身につけるのを小学校6年生までじゃなくて中学2年生までで完成させるっていうスタイルを取りたかった。それが444っていうことなんですね。でだから、あのそれも小学校と中学の間を、なだらかにするために、5年生6年生中学1年生中学2年生っていうのを5678という学年で、そしてそこのところに、まあ、これは今日初めて言うんですけど、プライオリティ教育っていうのを入れたんですね。何かって言ったら、小学校じゃできないし高校になってからじゃちょっと慌ただしい。つまりは何かって言ったら、英語力の基礎みたいな、それから文章力の基礎とか、それからプログラミングだとか、もっと言うと探究力とか、そういったものをうちの一貫校の中に入った時には、5678で英語の力がぐっとそこのところで際立ってつけますよと、それなりに完成したところまでつけますよ、文章の書き方きっちり教えますよ、それから、探究っていうのがあって、今うち国際バカロリアの認定校になったんですけど、あの自分で調べて自分で、それを論文に書けるっていうところまで持ってくっていう探究っていうのを、つまりその5678でそれやっとけば、その後の、高校に行った時、そういうことを土台にしていろいろ広がると。でそれをやるための基礎を小学校の1年から4年までやっておくっていうことをやって、まあ、無駄をなくしたというか、真ん中のところがつなぎじゃなくって、そこのところで際立った特色を出して、先ほどのコース設定の方に進むことができるっていう、そこまで仕上げちゃうっていうのを考えたのがうちの学校の444の仕組みなんですね。
あのプライオリティ、要は優先権、
はい、
あの優先的にって、でそれはやっぱり学力偏重だっていう話にはならなかった、ならなかった。
あの真の学力っていう意味で、うんうん、ただ単にあのテストの点数が取れるんじゃなくって、まあ、英語の力をとにかく中学2年生までで飛び抜けてできるように持っていくと。で文章もやっぱりちゃんと書き方を教えるってところはなかなかできないんで、しっかりした論文が書けるっていうところも中学に、その5611中に行ってやれるんですね。受験のための学校だとそれできないけど、それを受験のための学校じゃなくて、そういうことをミドルステージっていうところできちっと入れるっていう、はい、
それこそね、TJ も俺もよく分かって質問するんだけどそういう文章をしっかり書く能力っていうのは自分が持ってるじゃんね、末吉は。
いやいや、
それはなぜかって、もともとバラしちゃっていいのか、まあいいやな、もともと記者をやってたと、
はい、
いうか読売の、
はい、
でそのやっぱり文章ってね、新聞記者だけじゃなくて、要はあの週刊誌でも何度も、記者っ っていうのはね、文章の構成能力ってすっごいしっかりしてるんだよね、うん、でそうじゃないとあのそこに何かこう欠陥があったり文章力がないとやっぱり読んでくんないし聞いてくんないじゃんね、
はい、
でその辺は自分を振り返った時に、はい、そういうことが役に立ってるのか、
はい、
あるいは自分としてどういう人間としてきたのかっても実は後半に話をしようと思ってたことが入ってきたんだけど、はい、はい、お願いします。
まあ、私もね国語科の教員でもあるので、あんまりあの日本の国語教育をあの否定するつもりはないんですが、何ができるようになったかってあんまり国語科の授業の中で感じたことってあんまないんですよね。まあ、なんとなくまあ確かに役に立つか立つし広がりも持つんだけど、まあ、総合学力的なイメージの国語は多いんだけど、文章の技量をどういうふうにして身につけたかっていうと正直言ってあんまりピンとくることがなくて、まあ、今のね国語の先生は、そういうことを教えてくださる先生も増えてきたけど、なんかね感覚的なことが国語は非常に多かったようなイメージがあったんですね。で私大学の2年生くらいに初めてあの記事書いてみろっていうチャンスをもらったことがあって、2週間くらいあの必死で書いて、それこそあのよく小説家が4畳半の部屋に紙くずがいっぱいになっちゃうみたいな、あんな状態で2週間ほとんど寝ないような状態でチャンスだと思ってあの真剣になった時があったんですね。でそれ持って、デスクのところに行ったで、書いてみたんですけどやっぱり書けませんでしたと。そしたらちょっと見せてみろって、その当時なんで赤鉛筆を耳に挟んでた方なんだけど、その方がサラサラサラサラってものの5分でちょっと赤を入れてくれて原稿入れてくれたんです。それを見ててその5分間で全てが分かりました。ああこうやって書くんだって、まあ、その前の2週間があったからその5分が生きたんでしょうけど、文章ってこう書くんだって、その5分間がもう私にとってはすごい衝撃的な革命的な出来事だ。こういうことをちゃんと教えてあげたんだったら書けるんだって。でも私はそれ大学2年生の時まで分からなかったんだけど、それを小学校の5、6、7、8にそのところで教えてあげたんだったらその子の学力とか人生とかそこで変わるはずだと、それで力を実は入れたいって思ってることがありました。
今の話でね、あの聞いてくださってる人ね、聴取者っていうのかな、その聞いてくださってる人はなおさらそのサレジオっていうのをもう一回調べてみようかと思う人が出てくると思います。
いやありがとうござい
ます、ね、最近あれですよね、あの卒論の文章が書けなくて、
はい、
っていう話を教授たちがよくなさってますよね、
はいはい、いやだから文章の構成力なんかないよね、うん、それは何かってさっきの話でね、あの少し言葉っていうものとか漢字というものに対して視線をそこに落とす教員が少しずつ出てきたような気もするんだけどね、はい、非常に日本語って難しくてね、
はい、
あの特に漢字って意味があるよと、だから書いた漢字で大体意味がつかめて、こういうことだからこういう漢字使わなきゃダメだよって教えるんだけど、はい、まあ俺は英語の先生やってたんだけどね、でもその非常に言葉って大切だって思ってて、
はい、
でその厚切りジェイソンっていうやつが、はい、俺大好きなんだけど ね、
タレントですね、
うん、あのタレントになってんだけど、もともとね、あの
ビジネスマンですね、
朝日課生かなんかのビジネスマンだね。でそいつあいつ俺大好きで、何かって頭いいよね。でもう一個はね日本通だよね。でなんで Why Japanese people ってでっかい声で叫んでたのは数年前、その時に何かいつだったか見たんだけどね、漢字で親切と書いて、
はい、
親を切って何が親切なのか、ワイジャパニーズピーポーってやった、
はい、
あこいつ面白いと思った、
うん、
でそれがね今末吉校長の話でね、うん、子供に書き方を教えるとかね、子供あこういうことを要は要点に柱としてこう肉付けしていけばっていうような、それを教えてあげられたらね、
はい、
そりゃ日本の文化の継承じゃんね、
はい、
だからそういう意味で、ああ最初そのごめんねちょっと自分が喋りすぎてんだけど、最初に末吉校長がね打ち上げたね、エグゼだとかねソフィアだとかってね、 ほんな、俺はその時は当時現役の校長だったんだからさ、何やってんだよ、ソフィアで30人持ってったら、サレジオ、お前、他の大学受かるやついねえよって、そんな風に思ってたの、
うん、
30人そ上智入れちゃうっていうことは、上智ってな並大抵の大学じゃないわけだから、はいはい、でそこに30人持ってったら、他ねえよ、
それ以上がね。
あ、そうそう、うん、ところがやっぱりね、その、指導方針というか信念がしっかりしてたんだよね、うん、今エグゼ、ソフィア、それからフロンティア、でさらにプライオリティっていうやつをその流れの中で取り込んだ、うん、まあ英語ばっかりで聞いてる人わけわかんなくなっちゃうかもしれないでもそれはやっぱりそれが花開いたよね。
4年間っていうその年齢的にもそのくらいの年齢ってすごくいいところですね、
うん、そうですね。だから県立高校の3年間って正味大学に向けられるのは2年間あるかないかなんですよね。でそれで結果出すっていうのはなかなか大変だから、やっぱりもう一回一浪するとかっていう子たちは増えてきちゃいますよね、県立トップ校でいうとね。だけどやっぱりね、4年間持ってるっていうと極めることはできるんですね。で極めるためにその前にさっき言ったプライオリティ教育をやっとけば、それを使ってで自分の目標を定めて4年間それに向かっていけば結果は出るって信じてたんですよね、うん、ブレたんだったら何でもありだったらそれはできないですよ。僕もそうですけど、普通にやってたらなんか結果が出ちゃったっていうくらいの能力を持ってる人だったらそれでいいんだけど定めてやったんだったら大抵の、子どもたちは結果が出ると、
うん、
定め出るか出る定められないか、そこにポイントがあるっていうので定めるための教育をしたっていうのがありました。でも最初、松村先生おっしゃるようにそれを信じてくれないとそれに乗ってくれないんですけど、この頃そのことを信じてくれる子たちが入ってきてるのでブレないで努力し始めたので結果は出てきましたね、はい、
ね、最初知り合った頃って、ね、どこにこんなバイタリティがあったのかって僕解雇してみてだよ、先生だよ、先生、うん、こんなおとなしくて役に立つのかなと思ってでもやっぱりそれはすごいね、やっぱり。で今ね、ちょっと質問、具体的な質問で申し訳ないんだけどね、先生方、一般の先生方がやっぱり、はい、正直すごい協力というか、その校長の指針に沿ったことをやり始めてくれてると思うんで、もう一つは信頼感ってのを持ってると思うんだよね、はい、その辺どうですか、自分の学校の内部を見て、ね、ざっくばらんの話で、
本当にありがたいとは思ってます。私が小学校の校長になったのは41ですから、
うん、
先輩もいっぱいいたし、その中でどうなるかわからない。
その時はクリスチャンじゃないよね。
校長になってから、
すぐクリスチャンになったんだ。あ、小学校の校長になった時に、
そうですね、校長になってからなりました。そのまでも、うちの、嫁はクリスチャンなんで、結婚した時からみんな僕がクリスチャンになるって多分分かってたでしょうけどクリスチャンだから校長になったって思われるのもどうかなと思ったので校長になってからなりました、はい、だからその時の時から嫌な思いをしたことが一回もないです。本当はね、いろいろ、人間だから皆さんいろいろ思ってることあるのかもしれないけど、直接的になんか嫌な思いをしたことがなくてっていうよりも、もうどんどんどんどん進まなきゃならない時だったので、このままだと学校が伸びていかないと、やっぱ挑戦していかなきゃいけないと思ったので、あんまり気にしてもいなかったのかもしれないですけどがむしゃらにやってきたっていうのがあって、それをやっぱり周りが支えてくれたっていうのは本当に思います。今は若い先生にしても年長の先生にしても自分の目標ですよね、子供が目標達成型だって言った場合には先生も目標達成型になってもらわないと困るし、で学校の先生のいいとこでもあり悪いとこでもあるんですけど、ものが分かった人が多くて、で客観的に評論家みたいなことばっかり言う人がいるんですよ
あ、いるよね。
そう
減ってきた、それは。
こうですよね、でも反対から見るとこうですよね、もう違う見方してはどうですよ、だからどうするんだって聞きたくなるような人って学校の先生に多いんですけど、それは本当のインテリジェンスじゃなくて、それをベースに持ってして、自分がやってるところはここだから、ここのところを際立たせるためにこうするんだっていう政策論が打ち出せるって、それが本当のインテリジェンスだって 情報を持ってるので、うんうん、あの偉そうな言い方ですけど、そういう言い方を先生たちにしたことはあります、うんうん、そうするとさっき言った本当はエクゼソフィアフロンティアって、うんうん、あの先生たちは別に最初からエクゼの教員でもないし、うん、あのソフィアの教員でもないんだけど、うん、もしそこのところを持ったら、うん、そこのところがどんな結果が出せるかって言ったところに自分の能力使ってくれって、うんうん、いうような言い方をしたら、やっぱそこを一生懸命やってくれるんですよね、うん、でそれでやっぱりやればやるほど結果が出てくるっていうのがあって、自分の特色っていうのをそこに定めて、まあある意味で言うと言い方悪いかもしれないけど、みんな勝負師になってきてる、うんそれがあのいいことかなって私は思ってますけど、
うんうんうん、まあ、あのこれはね、あの学校教育だけじゃなくて、いろんな社会というものに対して今のお話っていうのは参考になるんだけどね、うんうん、要はあの何かをやるという、まあその指導目標みたいなものは上司が与える、あるいは会社が与えると。じゃあそれに対して自分は何ができるのか、自分はそこで何をどういうふうに自分のものに取り込むのか、そして何がその最終的な社会、まあ、俺らが学校の先生の仕事なんてのは生徒を育てるということはね、はい、それが一番。じゃあ生徒を育てるって何、じゃああのいい大学へ入れましたっていうのを一つの結果で、決してそれは否定するもんじゃないんだけど、そうじゃなくてその子供がどう生きていくのかっていう、はい、その将来にね、
はい、
目線を置いて、
はい、
そしてそのじゃあ今のサルジオで言えば3つのコースの中のどこで花開かせるのかなっていうことを教員が本当に真剣に考えるってとっても大切原点だと思うんだよね、はい、それからちらっと出た公立の場合には時間がないよね、本当に、
うん、
うん、時間がない。でもう一つ、公立の素晴らしい先生がいる反面、流れちゃう先生も結構多いっていう。ところが私立は一つ目標が定まった、あるいはその指導者の目標をこれで協力してくれという目標を定めた、
はい、
っていうことになると、みんながその気になると結構な成績出るじゃんね、本当に。
いやそう思います。あのまあね、さっきも言いましたけど、本当に普通にやってたら東大入っちゃったっていう人もいるかもしれませんけど、大抵そうじゃないですよね。だけど定めたんだったら、うん、それこそ大抵の人があの結果を出すだけの能力を持ってると思ってるんですね。で生徒たちも同じことなので、いろいろ思い悩んで、あのいろんな方向性を向くことはあるかもしれないけれども、うん、そこのところ を定めていくためにどうしたらいいかっていうことがあの学校のありようで、うーん、だからさっき言ったあのミドルステージっていう5年生6年生7年生8年生の時は正直言っていろいろ悩むわけですよ、うん、悩んで悩むけど、でもその中3の時に、カレッジの3コースになった時にはもう自分を見定めろと、
うん、
それ早いっていうふうに言う人もいるんですけどね、そんな中3では決めれないっていう人もいるかもしれないんだけど、でも日本のシステムってもっと効率はそうで、中学の時の成績でどこの高校に行くかによって大学進学まで決まってしまうような、中2の成績でなんかこの子は県立トップ校2番手3番手あるいは実業高校とかっていうふうにもう定まっちゃうところを考えると、それの方がよっぽどおかしくて、あの私は中3でコース選ばせてますけど、どこを取っても自己実現の中であの一流人になれるためのコースを設定してるんであって、輪切りを作ろうと思ってるわけじゃないっていうことが一番言いたいところなんですよね、うん、はい、
もっと大きい声で言ったもん、
ガイアの夜明けみたいになってきましたね。
いやでもこれはね本当に思うところなんですよ。自分があの遅かったんですよ。だから僕はあの本当に勉強があんまりあの得意ではなかった。あの中学の1年生2年生3年生って成績が全然違ったので、あんまり
1年はできなかった、
できなかったです。
3年は伸びてきた、
3年は伸びてきたっていう人間だったので、あの俗に言うところの、 あの県立トップ校に簡単に入るっていう人間じゃなかったですよ。だから僕は私学人なんですね、高校から。だけどその後からこう目覚めてくる子たちもいっぱいいるし、自分が定まったんだったならば努力ができるって子たちはいっぱいいるわけです。だから私学はそういう子たちを育てなきゃって、思ってるんですね。だから12年間のスパンで考えたいっていうふうに思ってるっていうのは本当のところです、
ね、
はい。
まあ正直ね、私学の関係者としてはやっぱりその非常に嬉しいことでね、 ある高等学校が何らかの形で世間で話が話に話の話題に乗る話に上がるというね、それはすごく進学関係者としては非常にありがたいわけなんですね。まあ、そういう意味で特に静岡市、今我々は静岡市にいるんで、はい、静岡市にいる高等学校、まあ、清水駿河葵区というその3区におけて、おける進学がやっぱり本当の意味でね、知恵出し合いの競争ができたら、はい、今その授業料の問題もかなり解決してきてるんで、はい、この4月からの完璧に690円前まではただだよね、ただって授業料は補填してくれるわけじゃんね、はい、あとまあ少し金かかるにしてもさ、
はい、
その昔と違う私学は授業料が高いというイメージはもうなくなるわけだから、
はい、
だからそれやっぱり本当の意味での勝負だねと思うだよ、
はい、
でまあどう今サレジオに関してもうちょっと何か言いたいことがあったら、もうちょっとあと5分ぐらいであ
、
まあ、もしなければちょっと次の話題に入りたい。
システムのことばっかり言ったので、はい、やっぱりねカトリック学校なんで、はい、人間教育だってことは一つ絶対言いたいところがあって、うん、この前ね説明の時に私オーストラリアからもらってきた鉄のオブジェの説明したんですよ、うん、それアルバトロス、
うん、
アホ鳥、うん、そうなんですよ。だからアルバトロスの、うん、鉄のオブジェをもらってきた、うんうん、でそれを子供たちに説明したんですけどね、
うんうんうん、
アルバトロスは先生もゴルフやられるのかもしれないですけど、
やんないんだけどさ、
やんないですか、すごい飛ばし屋じゃないですか。
そうですね、
だからアルバトロスってすごく強い羽を持っていて、
うんうんうんうん、
強い羽を持っていて嵐の中でもギーンとこう飛ぶことができるっていう、こう強い鳥の印象としてアルバトロスじゃないですか、
うんうん、
だけど日本名はアホウドリっておかしいなって思うところがあるんですが、
うんうんうん、
だけどあんまりにも羽が立派だからバランスがあんまり良くなくて、うん、なおかつ人がものすごくいいもんだから、
うん、
人懐っこくって、うん、卵を取られようとしても、うん、それを取られちゃうって、うん、で日本ではもうアホウドリって言われるみたいなところがあるんだけど、
うんうん、
私は性格的にはそうやってアホウドリって思われたっていいじゃないかと思ってる、うん、だけどいざという時になった時に、
うん、
自分が得意の翼を広げてキーンと飛ぶだけの強さをと思ってる、うんうん、だから性格的にはアホウドリって思われるくらいに人を信用してもいいじゃないかと、うん、それが大切なことじゃないか、だけど自分の強みを持って嵐の中でも飛ぶ翼を持とうっていう、
うん、
それが
かっこいい、
それがうちの学校の目標だよっていうのは言ってるんですね。だから決して受験のことだけ言ってるわけじゃないって、そういう、うん、人間的な強さ。
大学進学しないお子さんたちもいらっしゃるわけですか。
今はね、
今はほとんど大学進学ですね。
もう10年前の話だね。
あ、そうですか。
もう今進学はね、うん、ほとんどがねやっぱり進学で、中には一人二人出る時があるんだけどね、うん、であるいはね高校で卒業して就職させようという学校は、うん、それなりにその要は静岡商業、
うん、
静岡城南と、
うん、
まあ、要は商業のベースにしているようなとこは就職させるけども、うん、基本的には普通高校っていうとこはねそれはない。
うん、専門学校とかそういうこともない割合。
いやいや、あるさ。
あ、それはある。
専門学校ある。専門学校ってのはね大学とは違うという意味じゃないもん、
うんうん、
その特殊なことを学びに行くんだから、
うん、
だからそれ昔はさ大学行けなかったから専門学校でも行っとけっていう話があったわけ、うん、正直あったんで、
うん、
でも今はそうじゃない。今先生の話で目的が違うんだよね、
はい、
生き方が変わってきてる、
うん、そういうことですね、
全て、うん、子供たちの
となるとやっぱり先生と子どもたちといかにやっぱり意思疎通をしてもらいながら話をしていくかってことも相当大事になってきますよね、
はい、そうですね。だからさっき言ったポートフォリオっていうのは単なる活動記録みたいに思われてますけど、うん、自分の目標をどういうふうに定めていくためにその日をどうやって過ごすかってことなので、うん、常にねなんか自分の可能性のことを考えてる時間になってるんですよね、うん、で見つけるんですよやっぱり子どもたちは。それをやってるとね、はい、そのためにやっぱり大学に行こうと、大学に入ることが目的じゃなくてその先のことをみんな考えるようになってますよ今。
それがいいですね、はい、
そうなんだよ、うん、そうなんで今ねまたいい話になっちゃうんだけどね、うん、 大学に入ることを目的とした時代っていうのが長くで、今大学行ったそのあと何したいのっていう、その代わり大学は自分の行きたいとこ行きなさい、やりたいことはやりなさいっていう指導がね、特に公立なんかもそれが大きく出てきてるよね。まあ、素晴らしいことだよね。
人生の中の一つっていう考え方ですよね。
タームだもんね。でもう一点、もう一回学校のこと、話聞いててふと思ったんだけど、学校教育の中にカソリックの教えっていうのはどういうところで生きてますか。何かベースで生きてるわけでしょ、宗教の時間なんていちいちやんない、やるのかやんないのか、
やります、
やる、
はい、
でそういう中でじゃあそれは週に一遍あるわけ、
はい、週に1時間は小学校から高校まで宗教っていう時間があります、
でそれは道徳の時間とは違うんだよね、
まあ、道徳の代替になってるんですよね。
そうだよね、
はい、
多分ね、
はい、
そうだよね、道徳の代替になってるわけよね、でそれでそれはその宗教専門の先生っていうのがいるわけ、
うちの学校の場合で言うと、シスターが今浜松に修道会があるんですけど、浜松から通ってきてくれてますよ。で、あとは、シスターや神父ではないんだけども、大学の方で、宗教を専攻した宗教家の免許状を持っているっていう人が教えてるんですよね。シスターや神父が教えてる宗教っていうのはもちろんあるし、それも大切なことなんですけどね、私はもちろんシスターでもなければ神父でもないで、まあ、うちのカトリック学校なんで、イエズス様とか、マリア様とかっていう表現はもちろん使うんですけど、ただ極力ね、私は誤解も招くんですけど、ズバリ宗教の話っていうのはあんまりしないんですよ。
そうだよね。
本当はしなくちゃいけないでしょ、校長ですから。
ああそうか。
だから ところどころに聖書ではとか、いう話も本当は今までの校長さんたちはみんなしてきてるんですけど、私はカトリックのことを話してるつもりだけど、あえてそういう言葉は使わないんですね。でそれは何で思ってるかっていうと、やっぱりね、社会でどうやって生きるかっていう、社会貢献っていうか、自分が人のためにどういうふうにして役立つのかっていうことを徹底的に考えるのが、学校の場での、カトリック教育だと私は勝手に解釈しているところがあるんですよね。社会に役立つ、自分は、まあ、社会だけじゃなくて誰かのために役立ったり、それが強いて言えば社会になって、大きいことじゃなくても小さなことでもいいけど、とにかく自分が何かの役に立つんだっていう発想でもって、いろんな活動をすると、そんなに宗教っていう名前がついてなかったとしても、社会貢献するために子どもたちが積極的に動くと、それが強いて言えば、カトリックの精神ベースがあるからこそできるんだっていうふうにしたいので、宗教だとかカトリックだとかっていうようなことを前面にして言葉でそれを伝えるんじゃなくて、とにかくみんなの動きで伝えろと、自分の行動で伝えろと、そういう話しか実はしてないんですね。でうちの学校ね、不思議なカトリック学校なんだけど、不思議な学校目標があって、良き社会人っていうんですよ。良き社会人になれっていう、良き社会人になって最初ピンとこなかったんですけど、やっとこの頃分かってきて、その名目的な博愛って言葉じゃなくって、社会の中でよく生きる人たちを作らなきゃいけない、これが本当のカトリック精神なんだってことを多分創立者は言いたいんだって最近やっと分かってきた、はい。だから私あんまりそういった意味ではカトリック信者っぽく聞こえないかもしれません。
よくサマリア人っていうのはよく言いますけどね。そう
よくご存知で。
そうだね。でもね、はい、ちょっと後半の本題にもう正直入ってきてるんで、僕の聞きたいこと、話したいこと、物を作って物を売って経済というやつが成り立っていたところが、今それが少し様変わり始まっちゃって、つまり目に見えないところに価値を与えて、特にコンピューターってやつね、はい、なんだ、インフォメーション
and
コミュニケーションテクノロジーって、
ね、ICT、
はい、ICT ってやつね、はい、まあ、そういうことが、あれ富の偏在じゃんね、もう間違いなく、はい、アップルだとか、はい、グーグルなんていうやつが、はい、世界の富を独り占めしてる、
はい、
で、ところが物を作って売ってきた価値観っていうやつがそこに移れて、それが我々の生活の中でね、特にね、ブランドっていうもので、女の人なんか特に、まあ、男でもそういう人がいるのびっくりしちゃうんだけど、ブランドという名前の商品をものすごい高いお金を払って買うと。ところがもともとブランドってなんだって言ったら、商品価値であって、ブランドという名前に価値を与えて買いに行くということじゃ間違いじゃんね、
はい、
ところがブランドという、まあ、それこそフランスにおけるブランド、イタリアにおけるブランドっていうやつに、その名前だけに価値を与えて今買いに走るじゃんね、
はい、
それを今後の世の中、つまり今の話、良き社会人たるべき若者、
はい、
その辺は、まあ、これ人間としてだよ、はい、学校としてなくていいんで、
はい、
末吉校長として、末吉としてどういうことを教えたいと思うかっていうことを指針で申し訳ないんです、俺は聞きたいなと思ってたんだけど、
は
い、
あ、はいはい、
うん、
バーチャルはバーチャルで必要だとは思うんですよね。自分がここにいて、ここにいる人だけのことを考えるっていうことも大切ですけど、遠くに離れた人のことも思えるっていうことに関して言うと、バーチャルっていうのはとっても優れた発想だと思うし、それを可能にしているのは ICT だというふうにして思うんですよね。全然話変わっちゃうんですけど、ゴリラと人の違いみたいな話も聞いたことがあって、まあ、ゴリラだけじゃなくてチンパンジーも、あんまり実は人間と遺伝子が変わらないって話じゃないですか。で、その場にいる仲間に対しての思いだとか結束力だとか思いやりだとか示すことができるけれど、チンパンジーは山の向こうにどんな生活があるかっていうことは想像できないと。だけど人間は山の向こうでどんな人たちが暮らしていて、どんなことがあるかっていうのを思いやったり想像することができると。これが人間の特性だみたいなお話も聞いたことあるんだけど、まあ、それがどこまで確かな話か私知りませんけどね。でも今ね、大切にしてることってそういうことなんじゃないかなと思ってるんですね。だからよくボランティアの話があって、遠い世界のどこかのところに何か支援をするよりも身近な人たちのことを考えるよって言われることあるんですよ。まあ、確かにその通りだと思うし、ここで困ってる人たちを助けないと、それがボランティアだろう、なんでその世界のところに支援をするんだって言われたことが実はあるんだけれど、うちチェルノブイリのやつまでやってるんですよね。で、まあ、福島のことがあったり様々なことがあったり、もっと身近なところであるじゃないかみたいなこと言われたこともあるんだけど、でもそれって実は一緒のことで、身近なところには身近なところで生活しながら心を砕いていく、まあ、一対一の関係も人間として大切にしていかなきゃなんないんだけど、でもやっぱり遠く離れた地理的なものを度外視した心のつながり方っていうのはすごく可能性があるんで、でもそこを同じで考えられる人間になれるかどうかっていうのは、さっきのうちの学校のカトリシズムもそうですけど、結局距離の問題ではなくて、そういったことをこう広げて捉えられるっていうのがこれからの国際人の在り方だと思うし、教育でもやらなきゃなんないことがあるので、僕は両方ともに同じ心の使い方ができる、身近な人に対しても離れた人に対しても、そういうふうにして想像できる想定能力を持つことが、その今のバーチャルの世界の中で人間の想定能力とか想像力っていうのが試されてるような気がして、そこは子どもたちに伝えていきたいなっていうのは思いますよね。
下手するとね、
はい、
コンピューターの利用技術を教え込ん で、
はい、
でそのコンピューターをどう使うか、コンピューターをどう発達させるかって、もっと言うとね、詳しく言うとね、アーティフィシャルインテリジェンスってのは AI ってやつね、
はい、
AI っていうやつが人間を超え始めたなんていうことで今話が出るじゃん、
はい、
何言ってんだ、そんなことを作ろうとしてるやつ機械っていうのは人間の補助になるものを作れと、
はい、
お前呼ぶのすんなと、いや本当にそう思うんだよ俺はっていうのはね、本当にね、そんなことやったらね、 機械が人間を支配するっていう時代が本当に来ちまう、
はい
ね、戦争だって起きちゃう、
はい、
それも人を介さないで、だからそれはそうじゃねえよって、あのコンピューターの利用技術っていうのは人間の補助である、そのスーパー補助ができるものを作っていく、コンピューターに、要は命令を送り込んでいろんなことをさせる、そこに特化していかないと人っていうものは消えちゃうんじゃないのっていうことをすげえ強く思うんだけどね、うん、はい、だからこそ今後の教育っていうのは人間教育って簡単に言うけども、今のお話は一つヒントになってるんだけど、目先の要は人助けっていうやつと、目の見えないとこにおける人助けっていう、要はそれはグローバルっていうところへつながるわけじゃんね、はい、だからそういうことを教員に話をしてくださる、あるいはそういうとこでどっかで講演をしてその共感を得るっていうような状況を作らないと今度はいけないじゃんね、
はい、
その辺はどう先生、自分が公園に歩くって、まあテレビだったあれはテレビ出ててね、はい、
コメンテーターですからね、
うん、なあ、その今何を言いたいかっていう
と15秒くらいしか喋れないですけどね、
ということと、もう一個はその流れの中で沿わなきゃいけないっていう余分なことだってあるでしょねえ、だからまあ、
まあ、ただもう本当に言いたいのはやっぱりあの想像力っていう想定能力、まあこのことはあのやっぱり子どもたちに伝えていきたいんですよね。どんだけ周りのことを想定できたり、あの思いをこう広げたり、まあそういった意味ではあの松村先生あのゴンゲみたいな方でこうどんどんどんどんこう広がっていく方だから、そういうのがやっぱり人間としての魅力になってらっしゃるわけだから、やっぱり人間にとって一番大切なのは想定能力だとか想像力とかっていう部分を、それはやっぱり AI は真似できないですよね、
うん、そうさせちゃいけないんだよね、うん、はい、今さっきの話でそういう機会を作っちゃいけない、はい、そういうプログラムしちゃいけない、まあそういう意味じゃね、やっぱ人っていうのは、でもそれはね、俺その宗教をきちっと学んだ人っていうのと学んでない人じゃ差出んじゃないのかなって思っちゃう時があるんだけど、
はい、
それは具体的にそういうことを感じることってある？
うん、あの結局それってあのまたね信じるとか言うとなんか、
う
ん、
別の話になっちゃうけどね、
うさんくさい言い分を思われちゃうかもしれないですけど、最近あの希望って、うん、希望を感じるっていう話をしたことがあって、それ我々はあの冬の後に春が来ると、
うん、
これ知ってる、
うん
うん、知ってると、うん、で、うん、夜のは明けるものだと、うん、朝日が昇るって知ってると、うんうん、だから朝日が昇ることだとか春が来ることを希望だっていうふうに言ってるけど、うん、知ってる人が言う希望と知らなくても、
うん、
知らなかったら不安ですよね、ずっと夜だと思っちゃうし、うん、ずっと冬だと思っちゃったら知らなかったら不安ではあるけど、その中でいやいやこの中で光が見えてくるんだってことを自分の中で信じきれるような気持ちっていうのが本当の希望だっていうふうに思ったんです ね、
いいね、
うん、だから
いや全くよくわかるよ、
だから それが、うん、まあ、ある意味で言えば宗教っていうものが近いものだと思ってるんだけど、私はそこに宗教って言葉を使わないで、うん、あの不安なこと、日々的に不安なことがある、友達となんか言い争いしちゃった、その後どういうふうになるか分からない、分からない、分からないから不安だって、だけどその中があのいい方向性に向くんだって自分が信じられること、なんか困難なことがあるけどこれがいい方向に向くんだってあの自分で信じられること、そういったことが本当の希望なんで、そういうことを信じられる人間になるってことが、まあうちの学校にとっても非常に大切なことかなっていうふうなのは思いますけどね、なんか、はい、
あ、いやいや素晴らしい素晴らしい素晴らしい、それは何かというとね、さっき言ったジェイソン、
うん、
厚切りジェイソンがね同じようなこと言ってたよ、あこの間ついそれはねついこの間の番組なんだ、なんかアナザースカイっていう
番組、はい、あります、
そこでねそのジェイソンが言ってた、僕はその要は最後は自分で自由に生きたいと、自由に生きたいっていうのは何かっていうと、これ働かなきゃ生活できないからしょうがないから働いてお給料もらう、あるいはそのお手当もらう、それは嫌だと、
はい、
だからその自分でねいつになったらそれができるか別にしてわからないけども、まあ、今一生懸命努力して、そして最後は自分で 本当の自由で生きていくということに光を求めていきたいってこと言ってたんだよ、今の話と同じじゃんね、
はい、
俺今あのコロナでね本当に辛い人いっぱい出てきたようで、うん、そんなことばっかりテレビがやるもんだから、はい、入っちゃうだろうと思ってんだけどね、母子家庭で子供に食べさせるお金もないっていうところで助けてくださいっていうことをその相談に行くじゃないですか、
はい、
あれ本当に俺はもう切なくなっちゃうん、
はい、
だけどそういう組織社会というものの役割の中に組み込まれちゃってるんだよね、だから日朝差中歯車でその一つの歯車としてっていう例えが的確どうか分かんないけど、要はそういう組織の中でそういうご飯を食べれない仕事がなくなっちゃった首切られちゃっただから助けてくださいっていう立場の人っていうのは現実にいるということがね、はい、今の希望というところ、
はい、
あのちょっとごめんね、もう1分、もう1分ね、いてずるっていう言葉があって、
はい、
凍りつくつるね、いてずる、はい、あの要はタンチョウつるがね冬の寒い中片足で雪に耐えてじっと耐えて、それは春を待ってるわけだよね、はい、本当の意味で雪解けの春を。とか人間の場合にはさ、ただ待ってたって来ないじゃん、
はい、
今のその自分で考える想像していく力がなければ、だからそれは今宗教そういう時に支えになるのは結構ら宗教の力って大きいんじゃないかなって思うんだよ、
はい、
誰かが助けてくれるって目に見えない人が助けてくれる、それは仏教だと同じだよ、
はい、
だからあの宗教家になれとか宗教にその夢中になって入っちゃってわけわかんない状態まで
って
それは違うでしょという話は、ね、当然置いとく別にあるんだけど、今の話さすがにいい話してくれたなと思うんだよ。さあこの番組の、ね、意図なんだけど、人となりにその脚光スポットライト浴びていろんな話を伺ってるつもりなんだよね、
はい、
でそういう中でご自分の今までやってきたことの、結果がこう出てますということはある一つの自慢話としてしてくださって結構だと思うんだよ。こういう努力してきたこうなりました、だけどそこを支えてきたのは僕はこういうものがあるって、まさに今日はそれが聞けたわけでしょ。最後の締めくくりなんだけど、
はい、
今後の末吉、
はいはい、
自分だよ人間としての末吉、はい、校長としての仕事とかあんなことどうでもいいんだよ、
はいはい、
さあ5分
はい、
おしゃべりをお願いします
。今後ですか。
今後の、今までのことでもいいよ、でも自分とはこうだったからこうなっていきたい、こうやりたいとかって、
はい、
自分としてどう生きてきた、あるいは社会にどう貢献した、いろんなことがあるじゃんね、
はいはい、
お願いします。
本当に希望に満ちた話をしたいんですけどね、ただちょっと否定的なことを言うと、私は小学校の教員をベースにしてたし、小学校の校長をベースにしてたところがあるので、ある種どんなことにも自分が首を突っ込んで子どもたちと面と向かって子どもたちの声を聞いて、それこそ教室のお掃除のほうきが何本あるかだとか、今日子どもがどんなこと言ったとかっていうことを面と向かってやってくるのが学校の先生だってずっと思ってやってきたんですけど、さすがにねもうそれは譲っていかなきゃいけない話、いい先生たちがいっぱいいるんで、まあもうこの年になってまたこの教室にのこのこ入ってって子どもたちと話をするっていうのも大切なことなんだけど、なかなかできなくなっちゃった。だから今やりたいことは子どもたちへのメッセージを童話に書きたいっていう。
童話、
はい、
いいね、
それが今からこれからの10年間の自分の教員生活を通して、今度は自分が、文章で、童話を、作りたいなっていうのが私の夢です。
夢なんだ、
はい、
じゃあ俺は赤いピスを耳で挟んどいて転職する人間になりてえな5分で変わっちゃったっていうね、文章って。でもそれはすごいね、楽しみだな、
はい、
でもそういうやつが結局要は春が来るじゃんね、自分の人生においては、はい、最後やっぱりやりたいことやってってこんな幸せなことないよね、
はい、
俺ね思うよ本当に思う。まあそれこそね今静岡市もね一生懸命小学校と中学校のね、 小中の、
はい、一貫、
合体をやってそれもやっぱりね4年までが第一段階さ、多分、はい、多分だよ、はい、俺が思うに、
はい、
であとね中学校でっていうことなんだけどさ、そのじゃあ何を基盤に小中一貫にするのかっていう指針がきちっとやっぱり教育委員会ないとね、
はい、
それをきちっと伝えてあげられないとダメだと思うんだよ。だからここで問題になるのは校長先生の数が非常にたくさんいると、
はい、
ね、私学は校長先生自分の思いをどういうふうに実現化するかって自分の責任でやる、実績って自分の責任で、ところが公立はなかなか自分の責任でって言っても組織の中の一員だから自分でやることができないし、あるいはやろうとしないっていう人もいるんだよね当然。だそれが今後の静岡市の教育の問題だなと思ってるんだけど、校長先生として最後に、
はい、
やっぱり最大の責任は学校運営、学校教育なんだと思いますか、はい、最後。
今責任って言葉がそのまま先生の方がおっしゃっていただいたんですけど、やっぱりさまざまなことに責務があるんですよね。我々教員って思いにつられるところがあるので、今もそうなんですよね。この前文科省の発表を聞いたら、このコロナ禍のあっても修学旅行はできるだけ行かせてあげてほしいみたいな発表がありましたけど、現場の人間とするとその思いはある、思いはあるけど学校が学校としての責務を果たさなきゃならない、それこそ、社会の中での学校の立ち位置っていうのもあるし、子どもを預かってるっていう責務というのがあるので、ある意味で言った時に思いにはベースにあるけど、思いに揺れ動かさない、揺れ動かされない責務というのをやっぱり校長は背負わなきゃいけないっていうのが思いますよね。だから最近思うのは、かっこいい言葉でっていうか重荷でもないんだけど、やっぱり責務、責任、どうそれを社会の中でどう学校が果たしていくかっていうのはやっぱり感じながら、それでも子どもたちのとの心の触れ合いを大切にして、その両方をこう兼ね備えた校長さんたちがいないといけないかなって思いますけど、
う
ん、
ありがとうございました。まあ聞きたいことが答えがそのまま出てありがたい、そうです。その
責任は果たすものですよね。
そうです感じるもんじゃないんだよ、だからやっぱり責任は果たすもんなんだよね。だからその辺がやっぱり公立の先生方も責任を果たすような力と、それからその時の度量を持って、それからまた組織がそういうものを認めるような組織になると、まあそうなるとね、はい、私学の行きの道はなくなっちゃうかもしれない。だからまあそこら辺難しいけど、でもね、でも今日はありがとうございました。まあ久しぶりに気持ちよかった、ありがとうございました。
もう
ありがとうございました。
学校法人整備学園理事長、静岡されじょ小学校中学校高等学校の校長末吉浩二さんでした。